イカと
リニャリと
オケイの
いかがわしいレイディオ。
夏ですね。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
です。
めっちゃ夏バテ。活動だからね、うん、外に出てない。
ああ、あまりもうできるだけインドアで、う
ん、なんかね、外に出てないかです。よろしくお願いします
。流れるように入ったな。考えてなかったんだよ。
リニョリも夏バテ
か。セミがうるさいリニョリです。
リニョリとは関係がない。夏風邪を引きそうで引かなかったオケイです。
夏風邪はバカが引くから。
なんだって。いや、ちゃうね、頭がちょっと痛いなと思ってる時期があって、はい、先週ぐらいかな。で、これは夏風邪かなと思って早めのピーロンを飲んだら、
ピーロン
ピーロンを飲んだらすげえ気で治ったっ。
あ、ほんま。
あ、頭痛そんなたまにしかならへん。
まあ低気圧でたまにっていう感覚はあるけど、うん、そんなしょっちゅうではない。
俺もう頭痛がひどくてさ、
お
頭痛持ちなんで、
うん、
もうね、あのロキピーニンがね、手放せない。
なるほどね。
もうボリボリむさぼり食うかのようにロキピーニンをあの食ってるよ。
お薬はそんな飲み方しちゃダメです。
あ、この間スノーの酒場4周年やってね。
あ、はい、そうですね。
ここで来るのは流れないようなぶった切れイヤーしたな、今。
あの、はい、テキーラがね、あの、飲み放題で。
飲み放題ではなかったですけど。
ガバガバ
だね。あの、4杯まで飲み放題。
そう。
で、はい、だから、ボーリング6ゲーム投げ放題と一緒のパターン。
そんなにはやらないっていう。まあ、あの、我々がよく行く、あの、ボードゲームとかを置いてあるゲームか、ゲームバーの、その坂本さんが、4周年迎えました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、4周年すごいよね。
持ったね。
4年持つってすごいよね。
そうだね。
1年でも持たせるの大変やのにね。
そうね。
知らんけど。
いや、でも実際、あの、常連たちはいつ潰れるかな、来年あるかなって毎年言い続けてるけど。
でもまあ徐々に常連増えてきてるから、ね、やっぱりそれを考えるとすごいなと思う、う
ん、常連支えてんなって思う時あるよ。
平日とりあえず行ってみたら、あ、知ってる顔しかおらんわみたいなの結構ある
よね。そうだね。
ね、もしね、うん、今からね、お店やるとかね、思ってる人がいた場合、はい、固定客をつけてください。
大事ね。
当たり前体操みたいな。
ガチガチの固定客つけてください。うん、もうね、その店を愛してくれる人で、店は支えられると僕は思いますよ。
私たちはスノーの酒場を愛しているからね。
いや、拠点なくなると、チリジリになる。
確かに。そうね、まあ、たまり場的な感覚は確かにちょっとありますね。
そう
そ
う
そ
う、ないですね。
それで拠点があると、遊びやすかったりするやん。
うん。
だから、
何かあったら集まるかなみたいな。
何かあったら、うまいこと誘導してくるな。それで、今回ちょっとね、喋りたい件は、
はい、
その、スノーの酒場のメンバーで、バーベキューしたんですよね。
常連たちでね。
そうですね。まあ、スノーの酒場から脱出して。
うん、そう。スノーの酒場ではなく、普通に、あの、大阪の緑地公園っていうところで、
はい、
バーベキューを、
そう、
しましたね。
ほんで今回
夏だし
バーベキューそんなにすげえできる人が、ね、
うん、
いないというか、うん、その道具とかね、
はいはい、
準備とか大変なので、
はい、
フルレンタルしました。
なるほど。
そうそうそう、結構いっぱいサービスいろいろなのがあって、まあ道具も借りれるし、
うんうん、
まあ、食材も持ってきてくれるし、
もう
手ぶらで来てくださいみたいな歌い文句の
ところで、私後から参加したんですけど、
うん、
机とか、
うん、そうそうそう、
食べ物とか、うん、食材とか、その、椅子とか、
うん、
クーラーボックスとかね。
クーラーボックスとか。
一通りほんまに持ってきてくれる。
すごいよ。向こうの方から、公園の向こうの方から、ガラガラガラガラって。こっちですよって
。それさ、でも、運んで持っていく人も大変やんね。
大変やと思う。
ね、どこにおるか分からへんしね、正確な位置情報とか知らせ
ない。だから、その、なんとかの広場みたいな名前決まってるから、その辺にガラガラ押していくんで、見かけたら声かけてください。
そうなんだ。って言われて。そんな感じなんや。
これ、分かるかな、俺らって言ったら、それっぽい人がガーって。
分かった。
なんかあの、 会社で、あの、グリコの人がお菓子を設置しに来たりするやん。
あー、あるね。
あの感じ。
来たわ。
でもさ、レンタルしてる人だらけやったらどうすんの？ガラガラガラガラガラガラっていっぱい来るやん。
だから声かけられて、誰々さんですか？違いますのくだりをやるんちゃう。
大変やん、
ね。あの、タクシーのうんちゃんと一緒なんちゃう。
あ
ー。けど意外と俺らだけやったね。
あんまりね、いなかったね、他に。
だってさ、
まあ、時間帯もちょっと後ろ気味やったから。
あー、バーベキューの醍醐味ってなんかこう持って行って、食材を自分たちで用意して、で、うん、で焼くっていう。
そう思います？
うーん、思わない。できれば手軽にやりたい。
そう、
そのレンタルが事実上外でなんか食事場に食べなんかご飯屋さんに食べに行く感覚、
はいはいはい、まあそうやね、それぐらいの感覚でコーバーベキューやれたら、うん、雰囲気を楽しめて、
そうそうそう、雰囲気ね、
雰囲気、
雰囲気ね。
変換最近できるよ。もしかしてそれは雰囲気なのでは。Google さんが、
まあでも実際それを使うとバーベキューのハードルすごい下がるから、
下がる、ね、
遊びやすくなります
から、下がりまくってたよ、
うんうんうんうん、で他にもあのボードゲームをいくつか持って行ってましたね。
はい、ね、テントを立ててね、ちょっとなんか日陰になるところ立てて、
あ、そうそうそう、
で、あの、私行ったらゴイタやってて、
あ、やってた、
あの、トランプみたいなのの
ゴイタ、カードゴイタね、
カードゴイタ、
カードゴイタ、
うんうん、
あれね、いいんすよ。
あと他にも宝石のきらめきを、
うん、
地面でやってましたね。
地面でね、
あのブルーシートの上で。
そうそう、家でもあんまり広げない宝石のきらめきを。
あれ未開封やったっけ。
あ、いや、ね、開封してシュリンクも行った後、あ、ちゃんと安全に置いておいた。
あ、そうそうそう、丁寧にね、保管しておいた。丁寧に
しまっておいたやつを初めて遊んだのが外っていう。
外部。
そう、うん、我が家の宝石のきらめきの初プレイは外でした。
はい、
野外。
とか、まあ、フォトパーティーとかね。
ああ、そうね、うん。
フォトパーティーね、どうしてもやりたくてわざわざ買ってきました。
まあ、外でゲームするといえば。
まあ、確かにね、場所結構取るゲームでもあるし。
うん、ほんで、あの、安くで、そのスマホ三脚手に入れたので、
あ、
スマホ三脚手に入れたらフォトパーティーだろう。
なるほどなるほど、
なるわけですよ。
あと他にも缶蹴りとかね、
今回なんか
ボードゲームなんかどんどん離れていくけど大丈夫。
本当にアナログゲームやってましたね。
アナログゲームやってましたね。
あの、ゲームってルール大事だなって思うよ。
しかもあの、まあ、全員がアラサーぐらいの感じなんで、
ね、
年齢的には。なんで特別ルールとして、
はいはい、
あの、無理して走らないっていうルールが追加されたりとか。
早歩きとか。
そうそうそうそう。
だるまさんが転んだも、うん、なんか障害物があって必ずこの障害物を超えるとか。
ああ、そうね。普通にやったらおもんないやろみたいなね。
その子供の頃って結構ルール曖昧にやっててんなっていうの
を、そうやな、
意外とね。
あ、さっき言っときましたよ。僕はしんどくて横で寝てました。
そう、寝てるんで寝てましたね。
あの、この年齢でその、あの炎天下で、あんな感じで動いてはならない。
まあ確かに終わった後ほんまくたくたやった。
うん、そうそう。だからね、あれ、なんやろ、ルール、揉めてたよね、
最初ちょっと揉めた。
あの、まあ、
地域的な、なんかこう、遊び方とかあるし、
ね。そう、ローカルルール的なね、ものが結構あるゲームでも、
そう
だし、タッチした後どうすんねんとか。
う
ん、
そうやな。10歩やったよね、みたいな。
そうそうそう。いや、5歩やろ、みたいな。3歩3歩、みたいな。
そう、大人の10歩結構でかいから
。そうそう。結構、どこでもそれ、触れんで、みたいな。
あと、大人ほど細かいことを揉めるよね。
そうじゃないとね、みんなね、無理しなきゃいけなくなるからね。
揉めるな
って。体力的な問題がつきまとうから
ね。子供がね、わらわら寄ってきてさ、なんかあの大人面白そうなことやってんで。
ああ、そうそう。
参加してたよ。
大人10人ぐらいがやってるところに、子供たちがわらっと来て、なんか、近くの方でた、あの、なんか、中に入りたそうにしてるみたいな。
すごい、あの、何や、鬼だから、そうそう、あの、だるまさんが転んだって言ってる人間をすげえ凝視してたの。
そうそうそう。みんな直立
られるわ。
直立で凝視してて、入りたいの入りたくないのみたいな感じの。
そう。でも、まあ我々が声かけたらね、しかもちょうどめっちゃ見てたのがちょっと小学生ぐらいの女の子だったから、
確かに
声をかけると治安ってなるから。
治安。
やめておこうってなったけど。
まあ、親もね、すぐもう帰れよってなったし。
そうそうそう。
そんな大人たちに混ざってダメですみたいな。
こんな全力で遊ぶ大人、ろくなやつじゃないと思われたんかな。
確かに。
いや、まあ、おもろかったよ。
おもろかった。
まあ、ろくでもないかって言われたらそうですけどね。
まあまあまあまあまあ、ろくであるかどうかわからんけど。
難しいね、日本語。
でもまあまあ、あのね、たまにであれば、 あえて全力で外で遊ぶのもおもろいなと思いましたね。
年に1回ぐらいなのね。
年に1回でいいですね。
またバーベキューイベントはね、立てたいと思います。それで、そうですね、今回、はい、バーベキューがメインじゃなかったんです
。最初はね、
あの花火をやりたい。
ほんまやね。そう実はもともと花火をやるのが
カードゲームの花火ちゃいます。
あ、そうそうそう。普通の
花火、
ファイアフラワー花火ですね。
実際のあの火薬を使ってボンボンいう花火、うん、はい、で花火を今回普通になんかね、うん、あの普通のとこで買うのはなんか面白くないな、まあ、
スーパーとかドン・キホーテとかね
売ってるよね、
うん、
売ってるとこではなく、
あの子供向けにワンパックあるやん、
うんうん、
ああい
う
楽しいねみたいな、そうじゃなく今回わざわざ、うん、あの大阪は抹茶町、うん、
はい、
のところにある花火専門店にわざわざ買いに行った
ね。そんなんあるんやね。卸のところ。そ
う、まあ、あの辺はあの人形屋とか、その花火とかの卸の店がたくさんある。
そうそう、
本屋街というか、
そこであの花火をね、
うん、
とりあえず今回参加人数19人って聞いた。
そうそうそう、すごかったからね。
どうなんやろ、1人500円で済むかな、1万円分、
そうそうそう、
言って、あの最初僕ら自分で買おうとしたら、なんか、はい、あの見繕おうかっておばちゃんがね、
そうめっちゃおもろいおばちゃんがおって、
優しいな。
そう、
いや、まあね、男性陣で買いに行ってましたけど、
男3人で買いに行ってね、
うん、
普通の店なら声かけ、
うん、
そんなんないやん、
うん、
けど、まあね、そこはもう花火専門やからね、
うん、手慣れてはるで、
そうそう、
なんぼ予算なんぼって言われて、1万円です、何ぐらいでやるの、19人ですって、多いねみ
たいな、まあ多いね、
そうやろな、
普通に考えて多い、
もう町内会レベルやもんなと思いながら、でそれでおばちゃんにまず手持ちの部分はじゃあ見繕ってあげるわって、あの吹き上げの部分、うん、あの打ち上げはダメやったんで、
あ
吹き上げる花火を自分たちで選びって言われて、
はいはい、
5000分ずつで選びみたいな感じで選んでて、いや選んでる最中なんかもそれやるんやったらこっちがあるんやったらもうこれいらんよとか、いろいろアドバイスをしてもらいながら、
すごい専門家、
そう
専門専門、
これなんやろ、バーンってすげえでかいなんか、あの木の棒みたいなイカさんが見つけたら、それ松明やでって言われて花火じゃないのか
めっちゃでっかい花火あるって、もう1メーターぐらいの長さの、
そうすげえってバッて持った瞬間によく横の方でおったおっちゃんがそれ花火ちゃうで
で花火大量にね買ってね、はいはい、ちょっとあの割り引いてくれたりね、おまけしてくれたりね、
うん、
なんかねみんな買いに行ったらいいよ、抹茶町に、
うん、いいね、
おすすめです、
あの問屋だらけやから、
なるほど
大阪の方はぜひ花火を求めなさいは抹茶町まで、
はい、
花火だけ買いに行ったん、
花火だけ買いに行った、その時は
その近くに、
うん、
DDT さん、
あ近くなんやね、
そうね、徒歩圏内、
徒歩あれ10分15分ぐらい、
うん、松田町隣町やから、うん、その DDT さんのところに
一駅分ぐらい歩いたら、
うん、
DDT のね、あの本店というか1号店、
はいはいはい、
まあ、あの大阪のボードゲームショップ DDT さんですね、
うんうんうん、
あのよく我々が行くのは中津にある2号店 の、
うんうん、
あの DDT ラボ、
ボードラボ
さんなんですけど、そうじゃなくて本店さんの方に初めて行きました、
うんうん、なるほど、
ちょっと前に移転した、初めてなの、ちょっと前に移転したんですよ、
はいはい、う
ん、
移転してから、
そうそう、で移転してから行ったの初めて、
そう、行ってなかった、
前私も行ってない、
うん、それやったらね品揃えが良い、
やっぱさすが、
当然新作から、
うん、
あの中古とかそういうちょっと古めのゲームとか、
うん、そうそう、
ちょあのなんてやろう、視点ずれた、
うん、
あこういうのも置くんだみたいなのがすごい充実してたので、おすすめでございます、
ね、なるほど、
ギップフのプロジェクト全部揃ってたりとか、
う
ん、あとなんかあんまり他のとこで見かけないミニチュア芸とかも結構あったりとか、
うん、ミニチュア芸確かによく見るね、ツイッターであの DDT の、
あとセール品多かったんで俺ついつい2つほど買ってしまいました、
うん、買ってたね、
それで荷物なっておけいさんにあの花火持ってもらうみたいな、うん、
なかなかの重さがある花火
やば
ずっと持ってもらって、俺なんかボドゲ持ってなんか重たい思いして
持てよ、
そうね、アイロブスカイ買ってたっけ、
そうスカイと、
うん
うんうん、
またあれやりましょうね、
やってあれめっちゃ面白いから、
うん、まあね、
そんな感じ、あけどあのゲームやりましたね。
ああ、そうですね。そう、ちょっと雨が降ってきたから、
うん、
雨宿りついてぐらいの感じのつもり
で。花火濡れたらあかんしね。
そうそうそう。で、行ってたんやけど、
うん、
あの、たまたまその時に、あの、一緒に行ってた子も含めて、
はいはい、
あの、ドイツゲーム大賞、うん、年間ゲーム大賞やったんですよ。
あ、
まあ、SDGA の話をしてて、
はいはいはい、
で、そしたら、あの、店員の方が、
うん、
あの、今、ノミネート作品全部うちで遊べますよって言われて、
お
で、あの、僕ら、それ全然遊んだことなかったんで、
うん、
せっかくなんでちょっと座らせてもらって遊びましたね、
へ、うん、
クランク、
クランク、
話題となっておるクランク。
うんうん、最初そのまあ
SDG じゃないけどね。
店長店長オーナーの音くん。
うん、うん、音くん。
うん、がうまいのよあの子。
そうそうそう、誘うのが
クランクのやつちょっと、あクランクある、あ中身見ます、もう見る、うん、これこういうゲームでね、うん、やりますみたいな感じで、
うわ
そうそうそう、俺ら全く座る気なかったよ
最初はね、
それやのにうまくじゃあやりますってなって、
そうそうそう、 SDG の話してで店の目の前に置いてあるクランクが置いてあって、
あ
クランクは SDG じゃないねんけど、
そ, っか、
まあ、それで、あすごいこれおもろいらしいねみたいな話をしてたら、
うん、
じゃあ開けてるあのゲームプレイ用のやつあるから、
うん、コンポーネント
そうどうですかって言われて、うん、あじゃあってドロドロって言って開けて、うん、であのテーブル1個空いてたから、うん、じゃあ遊んでみますってここまで説明したしって言われて、あじゃあって
やるよ、ね、なんかねその特殊機関の勧誘ってああやるんやろなぐ
らい人気が悪い
スルーっとね、スルーっと座るよね、
そうやって言われたらじゃあやっとこうかなみたいな、
なるほどね、宝石買わされるパターン
危うく壺買うとこやったから
俺も A 買うとこやった
いやイルカ飛び跳ねてるやつね
それはね
飛び跳ねてはないしな
スッキーってなる
中の話はいいから
でそれでクランクやりましたと、クランクの話は今日はしません、
やったとこまで、
そんな感じで、はい、あのバーベキューと花火面白かったよということで、あの喋、はい、ることないないことでね、あの最初揉めてたのにフリートークでここまで来てしまったらね
意外と喋りましたね、
じゃあ本編へ、
はい、
はい、後半でーす。
はーい。ご報告です。
はい。
年始会でご抱負として挙げていました。
はい、う
んうん、OK の抱負その1が、完了いたしました。
お。
その1として挙げておりましたルールの和訳をするが、
はい、
無事完了いたしました。
お。
やったぜ。
すご。
その時から始めてたん？
ちょっとだけやろうとしてた。
ああ、はい、それがちゃんと無事
完了しまして、
その和訳したゲームとは、
ニア&ファー、
ニア&ファー
というゲームでございます。
俺たちに語彙力がなかった、
特に言うことはなかった
、はい、ニア&ファー、
ニア&ファーというゲームです。
アブアブ&ビローンみたいななんか面白いやつない？
ニア&ファーです
今後作っていこう
、はい、というわけでレッドレムンゲームズという、会社から出ている、はい、ニア&ファーというゲームです、
うん、
これが去年、キックスターターで、
うん、
発表されて、
うん、
で、つい先々月じゃないかなぐらいかな、
うん、
5月ぐらいに、
うんうん、
ものがようやくお家まで届きました。
なるほど。
で、40ページにわたるルールがついてたんですけども、まあ、徐々にちょっとずつコツコツやって和訳を完了させました。
おお、
はい、
ルールだけやけどね。
そう、実はこのゲームどんなゲームかって話をする前に一番特徴的な部分が一個あって、
はい、
分厚い本が入ってます。
おお、
はい、
ルール以外にもう一つ本が。
そうなんです。この本何かというと、
うん、
いわゆる、ゲームブックになるんですかね、
うん、
結構古いアナログゲームファンの方たちはご存知だと思うんですけども、
うんうん、
まあ、番号が書いてある、うん、まあ、このページの最後の方にずらずらとストーリーが書いてある最後の方に選択肢が書いてありますと、
うん、
で例えば逃げるとか進むとか、
うん、
で逃げる場合は16ページ、
うんうん、
進む場合は20ページみたいなこと書いてあって、
うん、
でそのページに行くと続きのお話が書いてある、
はい、
みたいなことを繰り返していくのがゲームブックなんですけど、
はい、
まあ、それに近いストーリーとどの選択肢を取るかっていうことが書かれている本になります、
うん、
これを使ったゲームでございますが、うん、このブックの方がですね140ページあるので訳せてません。
英語で書かれた140ページ
無理やで、こんなん。
これはさすがに
俺これ TRPG のルールやでって言われても何の疑問も感じないぐらい
分厚い。
あの早朝もまたいいし、これ
そうそうそうそう、
しっかりね一冊の本、なんか海外のね本たくさん置いてある店で、
うん、
ポコッと売ってそれなりの値段かかるなぐらいの、
ね、
綺麗な本、
これだけでもね、
すごい綺麗な本これ。
まあアブアブ&ビローンのニア&ファーは続きもの？
同じ世界観ですね。あのレッドレイブンゲームズっていうのが出している、去年おととし去年、
うんうん、
イカラジ大賞としてご紹介しました、
ね、
アブアブ&ビローンっていうゲームがあるんですけど、
うんうん、
まあ、そこが同じ出版社が出していて、
はい、
それをと同じ世界観
なるほど、
継承しているようなゲームになります、
は
い、
その日本語版はまだここで日本で、出てない、
うん、そうですね、日本の流通では出てなくって、
うん、
で、アバン&ビルの時もそうだったんですけど、
うん、
神戸のトリックプレイさんの方が、
はいはい、
今あのシーカーさんという店長さんが頑張って140ページ訳してると思います。
いやもうそれはすごい
頑張ってるという噂やけど、うん、僕らはここで確約はしません。
そうですね
それは知ら
ん、はい、ね、無理ってなる可能性
いや全然あると思う
あ無理って
もう無理やってこれちょっとやろうとしたけど、ストーリーの部分ってそのルールの英語と違ってあのポエムな表現とかさ、
そうやな、
文化的な違いがあるから全然わけわからん時あるのよ。
あれね、フレーバーテキスト問題ね、
そんな感じそうなっちゃうので、シカさん頑張ってください。
期待してます。頼みますよ。なんかこれねいけるまたバカ売れするよこれ、
いいゲームですよ、ね、というわけでこのゲームの紹介を今日しようと思います。
はい、
はい、このゲームどんなゲームかと申しますと、
うんうん、
先ほども言った通り、ゲームブックが付いてるゲームです。
はい、
で、ゲームの基本となる部分っていうのは、
うん、
ワーカープレイスメントと冒険の、
うん、
2つに分かれてます。
うん、
街ですね、タウンっていうのが、ボードが用意されていまして、
うん、
そこで、ワーカープレイスメントをします。
はい、
例えば、サルーン、酒場ですね、
うん、
に行って、冒険のパーティー、冒険者たちを雇い入れる、
はい、
であったりとか、
スノーの酒場で仲間を見つける、
そうルイダの酒場的な感じであったりとか、あと他にも家畜小屋に行って、
うん、
パックバードと呼ばれる、まあ、なんかチョコボみたいな乗り物ですね、
はいはい、
を手に入れて移動力アップするんじゃいとかやったりとか、
すごいいろんな、 なんか要素があるね。
そう
ファンタジーっぽい。
このチョコボねめっちゃ可愛いんですよ。
うん、
なんでチョコボ、じゃあ俺ドードーって呼んで
る、ドードーって言うから
、そのたんびに全然ねドードーみたいに首長くない
たんびに俺ずっと違うって言い続けてたけどパックバードですって言い続けてたけど、
パックバードっていう正式名称を一回も言ってない俺、
はい、まあ、世界観としましては、
うん、
プレイヤーたちは冒険者となります。
はい、
で、この世界はすごい荒廃としているような、あの砂漠であったり荒れ地だったりとかが続いてる世界なんですけども、
うん、
古代文明の遺跡がどこかにあると言われていて、でそこには、すごい強大なアーティファクトがあって、それを見つけたら全ての願いが叶うと言われています。
ドラゴンボール、
ドラゴンボールレベルですね多分死んでる人が生き返るとかの話も多分そこに含まれると思います。なのでプレイヤーたちはそれを求めている冒険者となって、
うん、
まあ、いろんなマップを攻略していって、で、
うんうん、
そこの最後の遺跡と言われる場所を目指すというふうなストーリーになってます。
うん、
はい、で特徴としましては、先ほど言った通りワーカープレイスメントをした後、
うん、
その街の中でワーカープレイスメントで冒険の準備をした後、
うん、
地図が書かれているところに今度は冒険に出かけますよと。
うん、
で、冒険出た先で例えばお金をゲットしたりとか、
うん、
で、ゲームブックに書かれているクエストですね、はい、まあ、冒険をさらにどんどんやっていって、
うん、
アイテムを手に入れてまた街に戻ってと、
はいはい、
いうことを繰り返していくゲームです。はい、
うん、
で、このゲームの最大の特徴、
うん、
ゲームモードがたくさんあります。
ありますね。
ゲームモードとはっていう話になりますけども、まあ、チュートリアルモードであるとか、
はい、
キャラクターモードってある、
うん
うん、いわゆるキャンペーンモードですね、
うんうん、
っていうのがあって、まあ、それが何が起こるかっていうと、
うん、
このゲームそのマップが全部で11枚
11枚
も11枚あるんですけど、
マップもね冊子なんですよ。
うん、ペラペラめくれるようになってて、それが11ページって、
そう
もうね、なんか絵本みたいな、
そんな感じね。うん、で、一つのキャラクターを自分が何を使うかっていうのを決めて、
はいはい、
で複数マップそのキャラクターだけを使い続けて、
うん、
例えば3マップとか、
うんうん、
で、まあ、テーブルトーク RPG みたいに、
うん、
どんどん自分のキャラクターが毎回引き継いで成長していくと、
あ、
で最終的にはその自分のキャラクターが最後の遺跡にたどり着くっていうところまでを遊ぶっていう遊び方があったりとか、うん、
なるほどね、
キャンペーン、
そうキャンペーンモードです。
すごいよね。
そう、
うん、
でそれのそのキャンペーンモードは、
うん、
その専用のストーリーがついてたりする、
それってもうレガシーなのでは、
そう、まあ、一回遊んじゃうとそのキャラクターのストーリーはもう分かっちゃうから、
あ、
でもキャラクター全部で 6,7 人ぐらいおるから、
あ、いや一生遊べる、
とはレガシーな
そう、でもレガシーとは言うけども、実はあのなんていうの、そのワールドカードっていう、
うんうん、
ランダムイベントカードみたいなものも入ってるから、そっちを使うモードっていうのもあって、
うんうん、
そのゲームモードで遊ぶと、まあ、イベントが起こった時はそのカードをめくって、
はいはい、
まあ、いいことなり悪いことなりが起こるよ。
え、じゃあゲームブック読まなくてもいいの？
ゲームブック読まない、その時も読む。
あ、その時も読む、
うん、それとはまた別に、カードもめくる。
じゃあちゃんとしたシナリオバージョンと、
うんうん、
ランダム 生成バージョンが
そうそうそう
って感じか
みたいな感じでいろんなことで遊べます、
うん
はい、っていうのがこのゲームです。
知ら
ん
かった。なるほどね、まあはい、あえてアボバーとビローンと比べるんなら、
うん
アボバーのビローンは自分のキャラクターがとかがなかったよね
うんうん、うん、そうそうそう。
でもう単純にその1回のゲームの中で完結するみたいな、うん、そこのストーリーの中にもつながりは特にないって感じだったけど、
うん
まあ、今回はそういうつながりを持った感じで遊べる。
そうです。
自キャラができてるよね。
そうだから、まあ、最近よくその TRPG 畑の人が言わはるのが、
うん、
TRPG とボードゲームの中間みたいなゲームがよく流行ってると、
うんうん、
出てき始めたって言われるけど、
アンドールとかね、
そうそうそう、それにほんまに近いゲームかなと思います。
どっちかというとね、あの RPG をしてもらいたいっていう、なんか
意図
を感じる。
俺はこんな無理な冒険でもなんとかするんだぜみたいなことを言いながらやると結構盛り上がりましたけど。
そうやね、うん、なんかファンタジー の、 そのテレビゲームとかでよくあるその街で装備を蓄えて、うん、あのタウンに出るぜみたいな、タウン
冒険、
ま、冒険に出るぜみたいな、
うん、
そういうなんか要素がすごいあるよね。
そうそうそう、
うん、
でまあとりあえずあのつい先日、
うん
まあ、イカラジ3人でこのチュートリアルモードで遊びましたよ、
はい、そうですね、
うん、ということでチュートリアルモードのマップを開くとですね、
はい、
なんとマップの一番左下に、
はい、
アブアブとビローって書いてるんですよ
アブアブ
アブアブとビローって書いてるんですよ。
おこれは
つまりこれアブアブとビローの世界観っていうのは、うん、一目にペラッとめくってマップの、左下8分の1ぐらい
ちっちゃ
だったわけですよ。
ちっちゃ
ニアンドパーがもうほぼ、ね、今回の、
うん、
ここの世界観を、うんうんあのほぼ全部やってくれてるのかなみたいな感じで、
世界全体に広がっていって
そうだ、ね、だからこんな小さな世界で私たちは生きていたのか。
アボバー&ビローは本当に始まりの物語でしかなかった。
お前ね、
序章、
うん、
よねこれ
だったんですよね、うん、っていうことがこのマップを見てわかるので、うん、両方遊ぶと二度おいしいです。
ほんと面白い、はい、なんかおおってなる。
ほんと気づいて感動した俺。
そうそう、うん、でストーリーブックとかなんかでも、
はい、
そのアバーブの街に行って、
うん、
読んだストーリーはそのアババのビローの説明書に書いてあったストーリーに少し関係がある話だったりとかっていうのですげえ盛り上がってました。
うん、とりあえずこのスタートの位置がアブアブから遠いねんけど、とりあえずアブアブまで行こうぜ。
そうそうそうそうみんなでアブアブ目指そうぜみたいなこと言ってたもんね
うん
でクエストブックの中の話も、はい、多分じわっといろんな話、そのこの世界観の話に
読み解かれていくかな。
でそれを知っていくとこの世界がどんどん理解できていくみたいな感じの、
あどんどん産地減っていく、
産地と神話知識が増えていくから
あのグロゴを知ってたら
グロゴの生態をどんどん知って
俺グロゴのイメージ今のところディープワンやねんけど
半魚人、
半魚人的
なイメージ、まあ、グロゴってどういうものなん、一般的それ。
いや一般的ではない、
ではない。
このゲームの世界のオリジナルキャラクター、
はい、あそうなんや、
オリジナルモンスター、
多分、
種族、
種族かな、
うんうんうん、
普通に日本人間の言葉を喋る、
あ
ワニっぽい見た目なのかな。
あ悪い、鱗ありそうね。
悪いというか荒くれ者が多いイメージです、ね、
あーアウトロー、
アウトローなイメージです、
うん
はい、
うん、
というわけで、まあ、すごい全体的に世界観広がっていて、
うん、
あの魅力がたくさんのゲームですよと、
うん、
そのアメリカゲームって、
はい、
まず世界作りはることが多い感覚なの、
うん、僕
は世界を作ってからゲームをその世界に乗っけるっていうのを、
ね、
昔からその昔から出てる TRPG とか、
はいはいはい、
すごい世界作って、そこまで世界作らんでもええやんぐらい作ってから、
うん、
ゲームのシステムを作ってるんちゃう
か。このニア&ファーの世界まで作ってからアボー&ビローンまでギュッて縮めたって思うと、もしそうやったら、
うん、
すごいことやね。
いやけど
そんな発想力あるんかい。
アメリカゲームやったらありえる、
うん、
全然そういうことやる。
まあ、確かにレッドレイブンゲームズのゲームっていうのは基本的にこのゲームを作ってる、
うん、
ライアン・ラウケットって人が全部デザイン手掛けてるから、
うんうん、RR、
RL、う
ん、RL、
RL さん、
あ巻き舌いるやつ
RL、
RL、
RL さんが手掛けてるんで、まあ、そういう人の頭の中にはすごい広大な世界観っていうのはもう構築されてるかもしれないですね。
ほんでだいぶ形にしてくれたんやろね、多分ね。
ここから広がったらさらに宇宙とか、
もう次宇宙やね宇宙行けるような文明レベルではもないんやけどね、すごい荒廃した世界観とかだったりするんで。
そう
や
ね、
あとその地底の世界がすごい、
うんうん、
しっかり広がっているから、もっと もっと下に行くかもしれない。
ああ、
もっとビローするかもしれない。
ビロー&ビローになるかもしれない。
宇宙はアバーブや
アバ
ーブ。で、ビロー、も下はビローやだからビロービローするかも
しれない。すごいなんかビローンってなるけど。はい、というわけで、リヌさん一番面白かったのどこでした？
あ、一番面白かったところ、
うん、
あ、よく聞かれるやつやね。
そう。用意してなかったのね。
じゃあ、先にどうぞ。
あ、僕はね、
はい、
あの、仲間とタイル、
はい、
冒険者タイルっていうのがあの雇ったりできるんですけど、
うんうん、
最初にもらえる犬のタイルに感動しましたね。あの一番最初パあの各プレイヤーに配られる仲間として、
うん、
動物タイルがあるんですけど、
うんうん、
あの表側犬、
犬
裏側猫、好きな方を選んでねって
選べる。
やった、選ぼうと思って見たら、うん、ステータス全く一緒やねんやんか。おフレーバーだけやんと思って
初期仲間ね。
そう、でもこのこだわりはやっぱりなんかこの作ってる人たちのこだわりをすごい感じるなと思って、
一番ポケモンやったらゼニガメか人影かどっちを連れていくか
不思議なこと忘れないね。
おけいもおけいさんもりのりさんもあれやな、いじゃあ猫やな。
私 猫にした
の。だから俺しゃあないから犬ってなって。
いいやん別に。
いいよ。
しゃあないな犬って。
僕は猫派なんでね。
うん、
いやけど犬やからあんまり調子良くなかったかもしれない。
ステータス全く一緒。
そうでもないそうでもない。
ステータス全く一緒やで。
猫やったら変わるかもしれないけど、あの、うん、犬の使俺犬を使い切ってなかったと思う。
ああ使い切れなかった。
多分あのね、あの犬好きの方結構ね、うん、あのボードゲーム界隈にいっぱいおられるんで、ね、うん、多分ねやってもらったら犬好きの人やってもらったら犬のキャラクターうまく使えるかもしれない。
かもしれないですね。僕も猫のキャラクターを使ってガンガン冒険に出てました。
ミカさんの面白かったところは？
いや俺はもうやっぱりこのクエストブック。
クエストブックやな。うん、
今回、
はい、
クエストブックを和訳できてないがゆえ、うんうん、僕らすごい勢いで Google 翻訳とかいろんな翻訳を使ってなんとなく読みました。
は
い、
その、ね、ポエム的表現がもうどうしようもない。カードはなんとかあの Google 翻訳いけるねんけど、
うん、
もうねゲームブックは無理やったね。
まあその場読みするにはある程度ちょっと英語にできる人間がいないと難しいかな。
そうやな。
まあでもそれがね許されるメンツでやる分には雰囲気読みいいよ。
うんうん、
だからあなんか丘の上に店あるの見つけたっぽいよみたいな。
多分怒ってるって言われるのよ。この人怒ってるわっていう。
You find a shopやから店見つけたはずみたいな。
なんかボードにもほんのり書いてあるしね。そのなんかクエストを読むところのボードにはあのほんのり店とか書いてあるし。
なんかねあの懐かしい感じがした、
うん、
あのそういう英語と戦うっていう。
あまだそんなに日本にボードゲームがガンガン入ってくる前の話。
入ってくる前はもうその作ってもらえてるリストを見ながらその英語やドイツ語をこう交互に見てそのなんとかね、
うん、
やるっていうのが
もうふと思い出すような感じでした。
なんか久しぶりその新しいゲームと戦ったっていう。
あそうね。じゃあリュウさんは時間を置きましたけどどうですか？
じゃあ私は、うん、カードの要素かな。
カード
やっぱバリバリ得点取れたところが面白かったところやなと思って。
ああなるほど、
うん、
このゲーム一番最初にアーティファクトカードっていうカードを各プレイヤーでドラフトするんですよね。
そうですね、
はい、あの上級、基本アーティファクト5枚、
うんうん、
上級アーティファクト2枚の中で、
うんうん、
まあ、5枚をドラフトして、
うんうん、
で2枚のうちから1枚を選ぶみたいなことをするんですけど、
そうですね、
はい、そのアーティファクトカードっていうのが結局最終的な、
うん、
得点につながるカードになっていて、特殊能力がついている。
そう、
まあ、コストを支払って有効にするとオープンすると、
うん、
それ以降特殊な効果を持ちつつ、
うん、
最後には得点になるっていうカードですね、
うん、そうですね。やっぱりそれでバーンと15点稼げたりしたから。
そうね、
やっぱり最初にドラフトしてそこで目的を決めて、
うん、
なんやろう、まあとりあえず評判を伸ばそうとかできたのは、
うんうん、
すごい勝てた要因だなって思います、
うん、冷静に考えるとそう思います。
リニョリがバンバンにそのカードめくるんよ。あの、
ね、
達成していくんよ。俺一枚もダメだよってブルブルブルってなってて、
いやこれをこうしてこれをつなげたらコンボじゃってなってて、
そうあれはね見ててね感心しました。
爽快感がありました。
だから俺トリプルスコアぐらいのレベルで負けたからね。
今回はねなかなか英語で読みながら苦戦したのもあって、
うん、
あのテンポつかみきる前にリエさんに走り切られちゃった感じ。
うん、
あとあれやね、パーティーの、4人とかのメンバーが赤、うん、青黄色緑で、決まってるところとかかな。
あ、種族というか、あの各冒険者たちに属性というか、うん、派閥っていうのが決められていて、
ね、今まではアバーバンドビローンではとりあえず5人やったっけ4人やったっけ、
人数は制限がないです。
あ、ないね。
そうそう、何人でも雇っていいか、うん、けど1回使ったらあのベッドがない限り休憩できないっていう効果だったんだけど、
だからパーティーを、まあ、好きなように組めたけど、今回はその、うん、種族によって連れていける、
1種族1人ずつで合計4人が上限となってたんですよね、
う
ん
う
ん、
犬猫は属性なしっていう、
うん、
そうそう、
ペットですから、
ミスティックス、
はい、
神秘術師って略してましたけど、
うん、
とノーマット、遊牧民、
うん、
アウトロー、
うん、
荒くれ者、
荒くれ者
でリザードフォークっていう種族、
うん、
この4種類の中から1人ずつ合計4人まで、うん、雇って遊びましょうというふうなところですね、
うん、
リザードフォークの種族が強いのよね、
うん、
基本
そう、
うん、
人間じゃないから、
ね、
戦闘が強かったりとか
なんかとんがってんねん、
そうそうそう、
顔が
顔もとんがってるトカゲ顔
トカゲ顔
してる、
そうですね、なんかそういうところもすごい世界観を感じらさせるところがあって、
あ
ー、もうゲームのいろんなところにこの世界とはこんなもんなんだよっていうのを感じるところができたのがすごい良かったなと思います。
確かに、
やっぱり好きな部分やね、その没頭できる、
うん、
世界観没頭できるんで、うん、冒険したって感じで、
そう、
勝った負けたも面白いねんけど、うん、なんかやったそうそうそうやりましたよ、プレイしましたよっていう、
まあ2時間半ぐらいやったかな、
だって心地よい読後感みたいな、
あ、
小説読んだ後の読後感みたいなのを感じれるゲームなんじゃないかなと、
は
い、
確かに、
うまくいった？
うまくいった、綺麗にまとまった、
あ、よかったよかった、
というわけでニアンドファー、ぜひ日本で流通し始めましたらおすすめでございます。
はい、
やりたい。
というわけで、じゃあボドータのコーナー、
ボドータのコーナーというか、はい、あのイカラジャーってじゃなく、なんか僕に対してなんか自信あの、乳首店の次男くんからです。
誰やねんってなるでしょう、知らない人は。
次男くんは次男くんだろう。
はい、まあ、あのディアスピールのクロスレビューとかでも活躍されてる次男さんですね。
最近ね、そのアイコンになったらね、なんか、そういうアイコンの絵を描かれてしまった
という、ね、あのイケメンですね。
それがなんか最近イカさんのつぶやき見ない、そういえばスプラトゥーン2が発売になった頃からだな、ん、誰か来た、うわやめってなって
ね、伝わりにくい、
いろいろね言いたいことはたくさんありまして、
はい、
つぶやいてます。
あ、イカさんがつぶやいてないんじゃないかというご指摘でしたね、これ
は。俺が死んでるんじゃないかと、
はい、スプラトゥーン2が発売したのと同時ぐらいから見てないなと、
見てないから、もうずっとスプラトゥーンをやってるんじゃないかと、
はい、
そういうことなん？
そういうことじゃないかな？
イカはイカはあんまりしないから。
イカいじり、イカいじり。
なんかいじられてんけど、シンプルに夏バテです。
イカさんスイッチ持ってないしね。
スイッチどころか、あの、あれ、Wii もないから。
あ、
だから俺一回、あの、ゲームバーで一回だけスプラトゥーンやっただけ。
あ、そっかそっか。あのゲームバー巡りをした時の、
した時、
あ、なるほどなるほど、
で、ね、申し訳ないが向いてないって
まあ反射神経とかのゲームになってくるとイカさん苦手っていうもん
ね、一回おこう、
あ、
これやり込まなあかんなって、
あー、そう、ね、
ゲームバーとかでイージーにやったらあかんなと思いまして、はい、まあ向いてないけどはい、そういうことですので、次男さん僕は元気です、
はい
夏バテやろ
あ、今汗だくやから脇汗がすごいから、はい、そんな感じかな、
そんな感じかな、さっくりと、
ね、
スプラトゥーン2は欲しいね、
今頑張って、
うん、
任天堂スイッチを手に入れるために OK、うん、頑張ってます、
頑張れ、
くそいや、ほんまね、ヨドバシカメラとかでも、
うん、
あの毎週あの土曜日日曜日か、
はいはい、
に抽選やってるんですけど、
うん、
あのゲーム100個しかないのに、
うん、
あの2000人とか並びよるから、
めっちゃ並んでるよね、
もうあれ俺二度と並ばんもん、
え、頑張ってい
や、他の方法で手に入れる、
あ、なるほど、
インターネットとか、
ね、あのイージーに定価で手に入ったらポコッと買おうと思うねんけど、
うん、そうやな、なかなかね、
かといってね、もう転売に関しては手つける気一切ないんでね、
そうやね、うん、
並びましょう、
はい、
というわけで、はい、あの、とっとと終わりましょう、
はい、このラジオは iTunes にも登録されています。 ポッドキャストでイカとりにょいのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスやいかがわしいラジオのツイッターアカウント @ikarajiでいただけると大変嬉しいです。
嬉しいね。
はい、
この感じを真似していただけてるのが嬉しいね。
うん、
あ、つれずれ愚者さんですね。
はい、なんかねすごい、ね、
ありがたい。
パーソナリティのね、あのチャモス
チャモスン
チャモスンみたいになってるけど
チャモちゃんがね、めっちゃねなんか真似してくれるんで、うん、
はい、
やめてください。
あんなに喜んでるのに。
喜ばしいけど、
じゃあしてください。
はい。
というわけで、
はい、今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
いっかがー。